で、奥さんが、泊まるところは決まったのって。まあ、キキが暗い表情してて。なんだ、そうなら早く言えばいいのに。うちに空き部屋があるから使っていいよ。まあ、キキが立ち上がって、本当ですか、奥さん。
うん。
はははは、奥さんじゃないよ。ここらじゃパン屋のお園で通ってるんだよ。うん、と言って、言うんですけど、俺ね、ずーっと勘違いしてたんですけど、
うんうん、
この、奥さんじゃないよっていうセリフを真に受けすぎて、
うん、
お園さんとあの旦那さんが夫婦じゃないと思ってたんですよ。
関係じゃないと
思う。ああ、はいはいはい。
内縁の妻みたいな。
ややこしいな。
とか、いや、ただ奥さんと従業、うん、奥さんというか、
そうそうそ う, そう。
オーナーと従業員。とか思ってたんです、うん、ずっと、
うん。うん、なるほど。
で、毎回、ラストのシーンで子供生まれそうっていうシーンで、うん、あれ、ここ夫婦やったんやって、毎回、うん、驚いてたんですよ。でも、なんで俺夫婦じゃないと思ってたんかなって、わからんかったんやけど、その、原因がこのセリフなんですよ。奥さんじゃないようなんですよ。
うんうん
うん。うん。だから、キキに対して言ってるだけなんですよね。奥さんって呼ばなくていいよっていうことなんですね。
うん。そうですね。
うん。
ちなみにこれ、俺それ勘違いしてたわ。
パンフレットにですね。
はい。
これ、ちょっとキャラクターの紹介書いてあるんですけど。
はい。
お園さんは、パン屋のおかみさん26歳。青春時代に、それなりに突っ張った経験も持つ。
ああ、ちょ
っと、ものがわかっているが、押し付けがましくなく、サバサバしているタイプ。かかわ天下だが、無口な亭主の人柄を愛してるって書いてあるんですよ。
うん、
で、それに対して旦那のパン屋の亭主。
うん。
名前ないんですよね。パン屋の亭主。
なだぎたけしですよ。
そうなだぎです。
そう。
で、紹介文。
紹
介文。
うん。
紹介文が、
はい。
30歳、はい、全く無口な人ってしか書いてないです。以上です。
それだけ、情報それだけ
それだけです。もうこれで十分ってことですよね。
はい。まあ一応ね、あの人にも、名前はあるらしいです。原作でも後で出てくるらしいですけど。
うん。
うん、で、キキが、私、キキです。こっちは黒猫のジジっていう。
また、は
い。また出ました。
ネットミーム
出ました。
はい。
で、対応されるんですね。
そうです。
この後、この離れの2階に案内されるんですけど、
うん、
このお園さんがモップを持ってくるんですね。モップとバケツと、
うん
で。ちょっと汚いけど好きにしていいから。水とトイレはしたよ。なんかあったら遠慮なく言いなさいっていう。もうちょっとどころの汚さではないんですよ。
そうでしょ。
うん。
すげえ怒ってましたもん
ね。使ってねえんだもん。
でもね、今日泊まるとこあるのって聞いただけでしょ。一泊するだけでしょ。
まあね。
ここは掃除させんのって思って。別に寝るだけやねんから、ソファーでも何でもいいやんか。
宿題的に。
そんなことはないと思うんですけど。
いや、昔突っ張ってたから。
いやいやいや。このもう火が沈みそうなんですよ。夕方、火が沈みそうな時に、掃除道具渡されても。
もう、埃とか、
うんうん。もうすぐ寝なあかんやんか、もう時間的に。うん
干されへんしね。
そうそうそう、そう、ね。うん。窓一個しかないし。
まあね。
うん。うん、
言いたいことはわかります。
これどう考えても住み着くという前提で掃除させてるやんと思うんです。
うん。設定が見え隠れしてるな。
とりあえず今日は下で寝させてもらえないです。
そうそうそうそう。
いやー、でも、結婚してるし。
どっかソファーとかでもいいんで。
うん。
いや、無理でしょう。
奥さん掃除は明日しますから。
いや、無理でしょう、そりゃ。
毛布とシーツがあんねんから、その、床でもいいんで。
いや、無理でしょう、そりゃ。
なんだったらお店のとこ使わせてもらう。
そうそう、お店で十分。
怖い。余計ダメ、店は衛生管理上無理。
うん、
じゃあ、ここなんでこんな汚いねん。
それは2階だから大丈夫。
この口が言うねんって。
昔突っ張ってたんで。
で、ジジが粉だらけだねって言って、
うん、
で、キキがベッドをほうきで撫でると、もう煙っていうか、ほこりがもくもくと舞うんですね。
すごいな。
ここで寝るのって思うんですけど、うん、もうジジが歩くと足跡が残って、で、足の裏が真っ白になって、僕、明日になると白猫になっていると思うよ。
まだいらんこと言う。
はい。
あ、ちょっと40点。いらんうまいこと言う。
ちょっとうまいこと
言
っ
ちゃった。いら
んうまいな、うん、何うまいこと言うてんねん、お前。
猫のくせに。
猫のくせに。
あ、なんだよ、って。
これ窓を、う
ん、面白いな、
窓を開けると海が見えまして、
うん、
で、まあ、二人で、じーっと流れて、眺めてると、じじが、明日、他の街を探すって、まあ、聞き答えないんですけど、この窓から、このハス向かいの家があって、窓が見えるんですけど、
うん、
この女性が窓からぶら下げたプランターの花に水をあげてて、
うん、
で、そこに白猫がいて、一旦白猫がこっちを見て、ツンって向こうを向くんですよね。
うん、
で、じじが、あ、チェッチェ、キドテアノって言うんですよ、
うん。
はい。で、夜中になって、もう、綺麗になって、ベッドで寝てるんですよ、キキが。
うん、頑張ったな。
うん、絶対、絶対、ほこり臭いと思いますけど。
ギョギョ言うと思うよ。
もう寝てるんかと思ったら、ラジオがついてて。
うん、
で、キキが、うん、私、もうちょっとこの街にいるわ。お園さんのように、私のことが気に入ってくれる人が他にもいるかもしれないものって言って、まあ言うんですけど、まあ、もう、聞きを、じじは寝てて、うん。で、これね、ほこりだらけだと思ってたんですけど、
うん、
小麦の袋が、何袋か積んでたんですね。
ああ、端っこの方に、はいはい。
ほこりじゃなくて。
あれは小麦粉なんですよね。で、一応原作では、1階の、スペースが小麦粉の倉庫だって書いてたんですよ。
うん。
うん。だから、床が白くなってんのは小麦粉なんで、そう、汚いわけではないんですけど、やっぱでも粉っぽいでしょ。
そうです。それにせよ。
うん。やし、あの量が掃除して宙に舞うと、うんもう下手したら粉塵爆発を起こすでっていうぐらい、
う
ん。火使われへんよね。うん。
むせろは目はしょぼしょぼ。
そうそうそう。
外寝てた方がいいと思います。
うん、
朝起きたら口の中ネバネバなってますから、
ね。うん、
当分寝られへんと思う。
そうそうそうそう。
乾いても、誇ってきます。
そうでしょ、
うん、
昨日も今日ちゃうんやから。
いやし、あの、床も木やしね、板やしね。
そうでしょ？
うん。はい。で、まあ朝になりまして。
うん。
これ夜はね、暗くてわからんかったんですけど、
うん。
キキね、自分の持ってきたカバンを枕にして寝てるんですよ。
うん。
うん。なんかシーツとか掛け布団貸してくれてるんですけど、枕は貸してくれへんねやと思って。
あれ枕なかったですね。
うん、
そうか、そもそも人止めるとこちゃう、
うん。で、一回朝起きまして、ただ、あの、二度寝をしようとするんですが、まあ、やっぱり起きてきて、
うん、
で、階段降りて、このお園さんの住宅の方に入っていくんですけど、
うん、
あ家に入っていったと思ったら、水を流そうとか聞こえたんで、トイレやったんですよね、
う
ん。
そうですね。
うん。あ水洗なんやね。
そう、水洗なんですよね。
そうですよ。
なんかようわからんけど、うん、なんか、だってあっこの、その、中庭みたいなところ、井戸水のポンプあったんですよ。
うんうん。
うん、水は井戸水やのに。
水はないんやけど、下水はできてる。
すごいな、
そんなに。
うん。で、キキがトイレから出てきたら、ちょうど、この旦那さんも、口笛吹きながら出てきてて。
うん。
うん。で、キキは一旦トイレに隠れるんですよね。
うん。
で、旦那さんが、その、キキの部屋の1階部分、要は小麦粉の倉庫に入っていきまして。
うん。
で、その隙にキキが自分の部屋に走って入っていくんですけど、
うん。
なんでそんな走って戻るんかなと思ったんですよ。
うん。
よくよく考えたら多分寝巻き姿なんで。
そういうことですよ。
うん。それが恥ずかしい。うん、思春期なんですよね。
うん。こういうとこ、
うん。
こういうとこだぞ、早追いず。
そうそう。女の子の気持ちにならな
かった。あれは。
うん。
先生、これなんでこんな早く帰るんですかね、これ。君は分かってないな、と。
うん。
13歳の少女の気持ちが分かってない。
なんで先生分かるんですか、それは。
そうです。
う
それは言わないよ。
何口ごもり方が。
先生も。
おい、おかわり、おかわり、おかわり。おかわり
先生もこの格好で寝てるんですか、もしかして。
うわ、そうだよ。
認めたわ。
キャップも被ってる。ハートのマークや、ハートのマーク。
まあ、要は思春期を表しているということで、要はその、大人の男の人にちょっとビビってるっていうところもあるんですよね。
うん。うん。はい。あと、多分一言も会話してませんからね。
これまで一回ちょっと喋ってないもんね。
そうね。そうですね。
余計、こういう微妙な、こういう表現です。
そうですね。はい。はい。で、キキがお金を数えてるんですけど、ベッドの上で。うん、その札をね、三つに分けてるんですけど、うん、その分け方のルールがよくわからんなんですよ。
そうなんです、あれ。単位がわからん。
うん。やし、同じ札、ね、同じ札を、その、いろんなところに置いててるけど、どう分けてんねやろって、これ今、送りま、うん、そう
です、本当だわ。
なんか、一番上のやつ全部一緒。でもないなぁ。あ、
全部違うんですよ。
下にあるやつ一緒ちゃうの？黄色いやつは。
黄色いやつだけですよ。
でも枚数一緒かなって。でも、青いやつが下にも入ってるじゃないですか。
そうそう。1日目、2日目とかかな分けてる。
あぁ。
ちょっとわからん。
えらいギリギリの生活じゃないですか、それ。
いや、だって、そらそうでしょ。そんな何泊分、お母さんも出してる。これぐらいねえやろな。うん。
いや、でも、この時のセリフが、この電話を引くのっていくらぐらいすると思う？お店開くのって言うんですよ。
いきなり電話引くんや。うん。すごいな。
いや、こっちは電話代、こっちは生活費。
あ、そういうことかもしれない、
ね。かもしれないですね。
うん。うん。うん。今やろう、ほんで、それ。
いや、思い立ったが吉日ですから。
はい。
あ、
うん、
そうか。
やりたい時にやるんですから。
うん。
13歳は。
で、
13歳はね。
うん。キキがパン屋に行きまして、まあ、仕事を手伝うんですね。うん。で、こう、みんなが働いてるところをジジがじーっと見てて、で、旦那さんが、この黒猫に見られてると思って、ちょっとカッコつけて、鉄板くるくるっと回したりしてるんですけど、
ました。
なだきです。モーターで動いてます。
まあ、ここをモノマネすぎてすごい。
そうですよね。
はい、してましたね。はい、
で、おそのさんが、その、宅急便ね、私、空を飛ぶしか脳がないでしょ？だから、お届け屋さんはどうかなって。うん、面白いよ。空を飛ぶ宅急便ってわけね。考えたねえ。
あの空輸ですよ、空輸。
そうですよね。
うん。
早いしね。
別料金ちゃうかな、
ね。高いですよね、多分ね。
高いよね。
で、あの部屋使っていいからねって。本当？嬉しい。で、電話を引こうと思っているの。人んちだのに、いきなり言う、ね。
本当だよ。
直違いな。
まあ、
お寿司にもほどがある。
そうだわ。
ここが13歳なもんで。
はい。まあ、おそのさんは、まあ、お金かかるから、お、うん、店の電話使っていいよって言うんですよ。
うん。
あれ
すげえな。
いいんですか、うん、奥さん。
うん。で、キキが時々店番してくれたら、部屋代と電話代なしだと。
うん、マジですか、うん、
もうつい。
その代わり賃金もなしだと。
え、まあ、それは賃金はなしです。いや、部屋代は、取らへんねんから、そらそうでしょ。
うん。
ついでに。
そう。光熱費は洗ってね。
まあ、朝ごはんつけてくれるし、それで。
めっちゃいいやん。
めっちゃいいですよ、
ね。できますね、
うん。うん。とりあえず、その、
しない。何を自分で稼ぎようと。
うん。とりあえず、昼と晩だけ用意すればいいねんから、あとは、うん。死なないじゃないですか。
死なないね。
な、なんやったら店番してる間にパン1個2個食ったらいいわけだし。
うん、うん。ささっと食べればいいですね。
うん。
奥さん、お風呂は、
思春期ですしね。
お風呂はいい、うん、いいでしょうか。
うん、ダメーって言われました
。ダメか
ダメー
海行くか、海。
体ガビガビになっちゃうよ。
大丈夫、あの、井戸ありますから。
行水もダメでしょ。行水か。
江戸じゃないですか。考え方が。
続かないで。
死んで江戸時代。死んで
江戸時代。
よ、完全に。
まあ一応コンロみたいなのはあったから、お湯は沸かせるからね。
うん。
体としても、
フロントに貸してくれる。ガス代後で請求されるんじゃん。
うん、ガスなんだ。
いや、あれ多分薪だったんじゃないかな。2階にあったやつは。
薪代は、
そう、2階のやつは薪でしたね。
薪は、うん、奥さんどうでしょうか。薪代は。うん、
ダメ。
厳しいな。
厳しいな。
やっぱね、ずうずしかったから、
そう、うちはプロパンよとか言われたんですよ。
プロパン？
プロパンよ。
じゃあ巻き合えないか
い。や、あれは絵がいいから。
それパン用の巻きやろ、それ。
うん、早尾に聞いてくれって。はい。
で、この二人のやりとりを聞いてた旦那とジジなんですけど、うん、この旦那がジジにウィンクするんですけど、まあ、ジジはえらい汗をかくんですね。
そうだね、
うん。夫婦揃って、この猫大好きなんですよね、うん、この人らね。
そうですね。
ああ、そういうことか。
うん。
うん、
で、まあ、BGM が明るい曲に変わって、うん、もうキキが一生懸命働いてたり、うん、部屋の掃除を頑張ってたりしてるんですけど、
うん、
偉い。
キキが買い物に出かけると、その同年代の女の子たちが楽しそうに喋りながら歩いてて、
うん、
すごいおしゃれな格好してるんですね。
うん、
で、キキが、もうちょっと素敵な服ならよかったのにねって言って。
確かに。
まあ気になる年頃ですよね、その辺がね。
うん、それはしょうがない、うん。
で、スーパーマーケット行きまして、この、もう文化とか時代がごちゃ混ぜになってる感じなんですよね、置いてるものがね。
うん。俺ですわ。
はい。まあ、新生活っていうことで、まあ、フライパン買ったり、いろいろ買い出しをせなあかんということで。
うん。
うん。でも、帰り道に、いっぱい買ったんで、帰り道に、ジジが、お金足りるって言う。しばらくはホットケーキで頑張るしかないわね。
うん。
で、なんか、ウィンドウに飾られてる、真っ赤な靴に目を奪われて、素敵ね、とか言ってるんですけど。うん、まあまあ、この辺、女の子っていうのを表してるんですよね。
うん、
はい。で、なんか、ちょうどそこにオープンカーになんかはみ出すように七人乗ってる少年たちが通りまして。
危ねえな。
まあ、そこにトンボもいててるんですけど、キキを見つけて、車を止めて、魔女子さーんって。
来た、
うん。振り向いたキキがびっくりするんですね。うんうん、今日は飛ばないの？キキが怒った表情になって。な、本当に黒い服着てるだろって友達に言って。もうキキは無視して歩いて、悪くはないと思うんですけどね。
いや、あの、少年ならではの、なんつうか、そのデリカシーがない発言ですよ。
まあ、とっていうのはね。
うん。都会一個なんですよ、だから。
そう、まあ、黒いだろうってね。
な、着てるだろう
着てるだろうって言って。今日飛ばないのみたいな。
ず
っと飛んでるわけねえだろうって。
で、
嫌な男。
そんなに嫌なことは言ってないですけどね。
いや、嫌い。
いやいや、思ってることを言ってるだけやから。
うん。
悪気はないよ。悪気はない
よ。もうやだやだやだ。絶対付き合いたくない。
トンボの友達大爆笑してるわけですよ。
うん。
うん。
ひどいわ。
受けた。
悪いわ。
まあ、キキはそれが、まあ、疎外感ですよね、いろいろね。ここの、さっきのおしゃれな女の子たちもそうやし、うん、車乗ってる男たちもそうやし、
ね
え。うん。
服のこと言われたし。
そうそうそう。ね
え。今ちょっとおしゃれがいいって言ってる時にね。
う
ん。
そういうことですよ。
で、ちょっとへこみかけてたら、初めてのお客さんがついて。
うん。うん、
これ、あの、ハス向かいの窓の女の人ですね。
そうです。
そうですね。
はい。で、届けるのは、甥の誕生日プレゼントで、鳥かごを持って行ってほしいと。
うん。
で、中には黒猫のぬいぐるみが入ってて、これを夕方までに届けてほしいと。
うん。
うん。ということで、張り切って飛びます。
うん。
なら、狩りの群れが後ろから来て、キキを追い越していくんですね。
あ、ちょっとその前にいいですか、う
ん、はいはい。
ギューンって飛んで、
うん、
めちゃ高く飛ぶじゃないですか。
はいはい。
うん、
その時にまたいらんこと言うでしょ。僕はまた、天使にお届け物するのかと思ったよって。うまいこと言う。また、うわお前大喜利得意やろ、こいつ。まあ、うまいこと言うね、お前。
でまあ、13歳ですからね。もう人間で言ったら中年ですからね。
中年じゃないです。もう初老どころじゃないですよ、もう。
あ、そうですか。
言うな、この猫、ほんま。
うん。
ねえ。しかも、その時の、あの、放棄の機動力たるや。大山さん、我々で言うところのオプレッサーマックスぐらいの機動力が。
そう。すごいですよね。
GTA で言うところの、
ね。GTA で言うところの。
あの、GTA 例えする作品じゃないですよ。
オプレッサーマックスぐらいの機動力が。
一番殺傷能力が高いと言われて
る。そうですね。
あと、わかんねえし。
わかる人だけ笑えばいい。
そう、笑えばいいんだ。
で、まあ、狩りの群れが飛んでて、まあ、うん、キキも一緒になって飛ぶんですけど、
うん、
まあ、狩りが泣き始めて、一匹泣いたらみんな、もう叫ぶように泣き始めて、うん、キキがどうしたのかしらって言ったら、うん、ジジが、風が来るって、高く高く登ろうって、端っこの狩りから、風で吹っ飛ばされていくんですよ。
うん、
舞い上がるとかじゃなくて、もう吹っ飛ばされていってもいい。
そうですよ。
うん。で、キキも吹っ飛ばされて、
うん。
鳥かごが落ちちゃうんですね。
うん。
で、なんとか掴んだんですが、そのまま、落ちていってしまいまして、木に引っかかって。
うん。
な、カラスがめっちゃ威嚇してくるんですけど、
うん。
この引っかかった枝にカラスの巣があったらしくて、まあ、そこに卵があったんで、カラスがめちゃめちゃ威嚇してくるんですね。
うん、
まあ、カラスには見えんなと思ったんですけど、
うん、
まあ、調べてみたら、黒丸ガラスっていうらしいんですよ。
うん、
体のライ白い帯がついてるようなカラスなんですけど、うん、これ意外と日本にもおるらしいんですね。
うん、
で、このカラスにガンガンつつかれて、キキがもう逃げていくんですけど、
うん、
ジジが、キキがいけないんだよ。せっかく狩りが風だって教えてくれたのにさ。
いや、お前、もっと早いよ、お前も。わかってるなら。
そうそう。
本当
だ。うん。
身構えてぐらい言えよな、と思うんですよね。
そうそうそう。
うん。
うまいことばっかり言ってないってね。
お前も危ないのにね。
うん。
なんならお前が一番危ないんだよな。
うん。で、キキが。
危ないから早く言えばいい。
そうそうそう。うん、キキが上空見上げて、ほんとねって言ってて。ですごいね。ほん
とね
って。うん、すごいね。あの風を使ってあんなに高くへ登ってるっていう。なら、ジジがキキーって言って、この鳥かごの中を見て、
うん、
いなくなっちゃってるって。あの黒猫のぬいぐるみがいなくなってて。
う
ん、まあ、落ちた時に、うん、で、そう、出て行ってしまったんだということで、探しに行こうとすると大量のカラスがまたブワー飛び上がってきて、めちゃめちゃ威嚇してくると。ジジが、卵泥棒がまた来たって言ってるよって、まあ、とうとう攻撃してきて、もうヒッチコックの映画みたいですよね、もう。
鳥です。
めちゃめちゃ怖いです
よ
ね。
怖いよ、あんだけ襲われたら。
で、とうとう放棄のところつついてむしり出したんで、
うん。
うん。こらあかんということで、まあ、キキがね、もう鳥かご振り回して応戦するんです、
ね、うん、大事な品を、商品をね。
手に腹変えられへん。
そうですね。武器はこれしかないからね。で、キキが困ったな。まだ騒いでるわ。ああ、魔女も落ちぶれたものだよ。カラスは、魔女の召使いだったのにさ。それは大昔のことでしょ。日が沈んでから、そっと近づいて探すしかないね。約束の時間に遅れちゃう。ジジ、こうなったら最後の手段よ。って言って、ジジが鳥かごの中入っちゃうんですね。
うん。
見つかっちゃうよ。うん、動いちゃダメよ。息は？できるだけしないで。え。
めちゃめち
ゃ。え。っていうのが好きなんだね。
息すんだって。
はい。まあ、見た目がそっくりだったんで、ジジが ね、ぬいぐるみの真似をするということで、
うん、
届け先まで行ってベルを押すと、
うん
うん、甥っ子の男の子が出てきて、うん、おばちゃんのプレゼントだ、奪い取るように鳥かごを取って、変だなって言って鳥かごを思いっきり振るんですけど、うん、まあ、じじ動けないんでそのまま揺られるんですけどね、
うん、
そこに母親が出てきて、まあ、キキはサインをもらいまして、
うん、
で奥に入っていた男の子が、お母さんカナリア映してもいい？いいわよ、逃がさないように気をつけてね、うんって言って、もうジジの尻尾を持って逆さまになったまま走っていくんですね。
怖
で、その様子を見たキキはもう急いで戻っていきまして、もう持った瞬間は明るいそうなもんじゃないですか。
うん、
まあ高い
温度、温度でね、
うん、柔らかいし、ほんで、あれあれ
あれ
小物、
まあ、まあ、この辺がまあファンタジーというか、その
ね、
うん、宮崎監督特有の嘘を嘘に見せないやり方ですよね。
一応、カチンコチンなんで、私に一応。
そうですね。
芝居し、芝居してるから。
はい。で、男の子はジジを放り投げて、その、絨毯に転がるんですけど、おとなしくしな、ピッチーって言って、もうカナリアに夢中になってて、カゴの中で暴れてるカナリアを手掴みで捕まえようとするんですよね。
荒い、荒いな。
荒い。いやいや。
ちっちゃい子やからしょうがないか。
指出したら乗ってくれるやん、大体カナリアなんて。
マジ掴みやん。荒い。荒
い。で、ジジがキキ、早くってちっちゃい声でつぶやくんですが、なぜかと言ったらすぐそばに大きい犬がいて。
セントバーナード。
セントバーナードが、
うん。
寝てるんですけど、鼻がクンクンし始めて、異変に気づいた感じで。
バレたかな、
はい、だかこの映画の中で唯一鼻が効く生き物、こいつですからね。
まあ、犬の犬だけにね。
はい、もう、あのね、あの、おばちゃん、マキさんって言うんですけど、あのおばちゃん、ちっちゃい男の子にプレゼントするのが鳥かごてって思うんですよ。
確かにな。
喜ぶかこんなんって思うんですよ。
もうあるやん。
そう、すでに四角いやつはあるんですよね。
今までどうして、
うん。そないに大きさ変わるわけでもないし。
そうでしょ。
うん。
どういうことよ。
うんね、中のぬいぐるみが目当てかなとか思うんですけど。
そうだ、違うの、顔の方なの
よ。そうそうそう。
顔、うん、がメインなんですよね。
うん。で、キキは歩いて森の中探してて、もう見つからないと思ったら、森の中にログハウスがあって、そこの窓に黒猫のぬいぐるみが見えて、うん、あったーってなるんですけど、
ちょっといいですか、そこ。
はいはい。
この時からスコーヘンの階へ。
あ、もう、あの、天井の上に集まってるから。
襲ってこい、卵泥棒ですよ。あの、さっきの卵泥棒ですけど。
うん。もう絵描きさんに夢中やから。
あれあれそうなん、
もう順番に描いてもらわなあかんから。
あ、そう、おかしいな。うん、あ、許してくれるんや。
みんな、どのポーズにしようみたいな感じで。
私さっきの卵の件でお世話になったさっきの話ですけど。
まあまあ、鳥やから。右向いて左向いたら右のこと忘れるから。
忘れる。そうか、鳥ってそうやもんな。
そうね。で、扉が、開いてたんで、まあ、声をかけるんですけど、返事がなくて。もう中がめっちゃ散らかってて。
うん。
絵の具とか画材とかが散乱してて。で、もう一回声かけるんですが、屋根の上から声が聞こえてきて、上がってきてって言うんで、キキも上がってみると、まあ、屋根の上に、カラスの絵を描いてる女の人がいまして。
うん。
うん。で、まあ、さっきの黒猫、のぬいぐるみ、あれ私のです、って、返してほしいんですけど、って言うんですけど、
うん、
まあ、この絵描きさんはさっき森で拾ったと。
うん。
うん、まあ、ちょっと待って、って言うんですよね。で、また続きの絵を描き始めて。
うん、
素敵ね、あんた美人だね、って言うんですよね。
うん。
うん、っていうかもう、キキは、あれ自分が落としたぬいぐるみやと決めつけてるけど、
うん、
あんなんどこにでもあるじゃないですか。たまた
森、いや、森のやつは私が、絶対私のですよ、それは。
いやいやいや、 たまたまそうやったんです。たまたまそうやったんやけど、ほんまにこの人が、この人が買ってたら、うん。
いや、私のにしてください。
いやいやいや。いや、好き。これ、一週間前に買ってきたやつやから。
いや、裏見てください。マルキーって書いてますから。
いやいやいやいや
客に使えたんだよ。
なんで客のやつに
書くの？そうだよ。
いや、それを私が落としたって言い切るってすげえなと思って。
うん、すごいっすね。
うん。
確かにね。そう言われりゃそうっすね。全然気にしてなかったけど。
はい。
落としたのもさっきやし、拾ったのもさっき、私のです。だから、私のです。すごい理屈
やべえやつだ。
すごい理屈なの。
そう、
すごいっすね。
で、まあ屋根から二人で降りてきて、まあ絵描きさんが、なんだ、そうならそうと早く言えばいいのに。
言ってますよ。
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 うん、で、まあ、ぬいぐるみ持ってきて、ちょっと気に入ってたんだけどね。まあ、ほんで返してもらって。
あ、いいですか？失礼します。
うん。なんか、まあ、首のところが破けて、中が見えてたんです
よ
ね。うん。
うわうわ。あ、最悪や。
カラスたちの仕業。うん。カラスたちの仕業だね、っていう。うん。
うん。
あの時騒いでたから。
どうしましょう、
うん、お客様のものなのにって言って。
うん。
うん。
ねえ、交換条件っていうのはどう？
え？
掃除して？掃除して？
ええー？
いや、私、
また急
いでるんです。急いでるって言ってるじゃないですか。
これ修理に時間かかるから。
うん。
いや
。直したい。じゃあ、あんた自分でできるの？
いや、できません。いや、それはできないんですけど。
じゃあ、私やるから、その間、掃除してくれたらいいんで。
でも、さっき絵に描いてるのも、私、結構待ってたんですけど。
それは早く言えばいいのに。
言ってますよ、最初から。あ、これ、聞いてくれないでしょ。
こっちは、美人を描いてたからね。うん。
そして、知らんけど。
知らんよ、それ。
ね、じゃあ、どうしたらいいんですか、じゃあ、にする？
これ、だから、床を掃除してよ。
床。
はい、ブラシと、バケツと。まあ、まず裏の沢から水汲んできて。
うん、北の国からやん。ジュンやん、これ。ジュンがやってたやつやん。
2キロ先にあるからって。
水道ないんですか？
こんな山小屋にあるわけないでしょ。
うわぁ、遠いなぁ。急いでるんやけど。
通りで火もくれるはずだよね。
うん。
うん。
この人聞いてないんかな、急いでるっていうのは。
すごいよね。
で、まあ、手縫いで修理しながら、うん、13歳で独り立ち？いいね、はい。いいね。私そういうの好きよ。な、聞きが、治ります？任しとけってって言って、まあ、糸で縫い付けてるんですけど、そんな、
よしよしよ。
うん。そない時間かからんと思うけどね、
してほしいね、喋っとらんと。急いだろっつってんのよ。
で、一方、あの男の子は、もう床に座ってテレビで夢中になってて、膝の上にジジのしてるんですね。絶対あったかいやろうと思うんですけど。
そうですね。生感があったかいですよね。
柔らかいし。
柔らかい。
絶対生感があるはずなんだよ。
で、まあ、風呂に入ってこいって母親に怒られて、もうジジほっぽい出して風呂に行ってしまうんですけど、
うん、
もうジジはそれでもピクリとも動かなくて、
うん、
うん、もう1メートル前にセントバーナードが寝てるんで、これにバレたら食われると思ってるんで、
うん、
で、セントバーナードが起きて、目が合うんですね、ジジと。で、はい、ジジが動けないんで、もう全身から汗が吹き出してきて。
猫やのに。
猫やのにね。
全身から汗が。
そうそう。もう床がびっちょびちょになるぐらい。
びっちょびちょになるぐ
らい。で、セントバーナードがそのジジをペロッと舐めて、ビクってするんですけど、ジジそれでも動けないんですね。
まあね。
はい、で、そのままセントバーナードはジジを囲うように再び寝るんですよね。うん、まあ何か悟った感じはするんですよね、
うん。
うん。で、まあ日が暮れた頃に修理がようやく終わって、
うん、
まあキキが受け取って、まあ再び飛んでいくんですね。
うん、
で、届け先がもうご飯食べてて、その会話の中でこのセントバーナードが猫のぬいぐるみを気に入ってて話さないって話してるって。でも男の子はジェフにあげるってこの犬の名前なんですよ。ジェフにあげるって言ってて。うん。で、まあ、ジェフは、その、ジジを加えて外に出ようとして、カリカリカリってやったら、まあ、扉を開けてほしいっていうサインなんでしょうね。
うん。
扉を、ね、そう、扉を開けてもらって外に出て、な、キキがもう来てて、隠れてて、で、そこで出てきて、ジジが、キキのとこに走っていって、遅いよ、キキ。あの人が助けてくれたんだよ、って言って、まあ、ジェフが尻尾をペチンってして、地面叩くんですよね。ぬいぐるみを届けてくれるって、っていうね。ワンも何も言ってないんですけどね。もう、声も出してないんですけど、わかるんですよ、これね。
すっごい小声で言ってたかもしれない。
だから、ペチンがそういう意味だってわかってるんですよ。
おきなはれと。
はい、うん。で、キキがジェフにお願いできますかって。な、ぬいぐる
み。あーい、あーいでしょ。
そうですね。で、ぬいぐるみ加えて中に入ってくれると。はい。で、帰り道飛びながらキキが、うん、まだ体おかしい？お腹減った。ほんとね。私もくたくた。でも素敵な一日だったわ。そうだ。ぬいぐるみを見つけてくれた人がね、私をモデルに絵を描きたいんだって。ヌーだ？バカっていう。まあ、こんな会話があって。
うん。
パン屋の主人が、その、ウィンドウの前を行ったり来たりしてて。
うん、
外を見ながら。で、そのウィンドウには機器のための看板がついてたんですよね。
うんうんうん。
お届け物いたします。キキって書いてて。これは飾ってあるんですよ。うん。
ちょっといいですか？
はい。
なんで日本語なん？
お前
完全に日本語やで。
う
ん。うん。
ここだけ。
気づかなかった。
ほんま
ですね。おかしくないですか？
店の看板は全部あれなんで。
店の看板どころかすべての文字がヨーロッパ風でしたよ。
うん。
確かに。
こんな日本語で書かれ、でも読めないですよ、みんな。あと、主人なんで日本語できるねん。
なぜだからじゃないですか。
なぜか、なぜか。
ここだけ、うん、おかしいですよね、これ。
なぜかと言うとら、
うん、
見てる人にわからないからです。
だったら全部日本語でいいじゃん。
ここだけ、なんかディズニーの日本語字幕見ここだけ。
いやいや。ちっちゃい子もいてるかな、
うん、だったら全部日本語にしてるよ最初から
それです。
雰囲気がぶち壊しなんでそれだと。
できないね、うろうろすな。
ああ、めちゃくちゃだよ、ルールが。
なんだよ
な。これ俺ね、看板、鉄でできてんのか、木でできてんのか、看板やと思ってたんですけど、
うん。
これ台本を見ると、円、日本円の円、丸、窓か広しの窓かね。え、円盤ってか、円盤って書いてたんですよ。
もしかしたらパンでできてる？
そう。
そりゃそうですよ。だってパン屋だもん。
うん。
うん。
でも、なもん、日持ちしないでしょ。
え？
うん。
まあだから、いや、何を言ってるんですか？奥に在庫見てくださいよ。
いや、毎日、毎日焼いてくれるんですか？
いやいやいや、ある程度だったらまた焼きますから。
ああ。
ある程度は持ちますって。
結構大変でしたよ。リーフみたいにしてて。
大変と思う。めちゃくちゃ。そしてそれを見せたかったやと思う。
そうそうそう。
うん、
まあ、キキが戻ってきたのを見て、その慌てて奥に入っていくんですね、うん、旦那がね、
う
ん。
そうそうそう。
で、キキが戻ってきて、外から看板を見て、ちょっと驚いて中に入っておそのさんになんか喋ってるんですよね。
うん。
ほんなら奥から旦那さんが出てきて、旦那さんは。
入ってきたな、ひらじらしい感じ。
ちょっと頭ポリポリってしながら、照れてる感じで、ほんならキキが旦那さんに抱きつくんですよね。
ですよ。
ああ。っていうのが、外からの映像で、
うん。
音声は一切ないっていう感じね。
うん。
はい。シャレた演出ですけどね。
演出でしたな。
はい。 要は、その、キキが完全に旦那さんに心を開いたって感じですよね、これ。
ですよね。もう、朝のトイレも見つかっても大丈夫。
そうそうそう。
そこまでは打ち解けないでしょ。それでしょ。
もうダメなの？
もうそこは無理だよ。
いや、もう大丈夫でしょ。
大丈夫。
いやいやいやいや、
もうだって、
そうそう、家族みたいなもんですよ。
そうやんか、うん。
だとしたらおかしい、キキがおかしい、それだったら。
そうかい？
もう、家族やんか。
うん。踏み越え方がバカでしょ、もうね、その、幅がおかしい。
寝巻き見られても大丈夫やし、パンツ。
全然 OK。
そう、パンツ外に
干す。
無理だよ、無理だよ。
パンツなんか外で見せ放題やん。
そうそうそう。わかってないない
やいや、実際干してたやんか、外に。
ほんまやわ。
うん。
そうなんだけど。
干してたやんか、実際。
でも干してるのと見られるのは違うでしょ、履いてるところ。
いやいやいや、もう、飛んでたら下から丸見えやんか、あの人。
うん。お前や
で。見せるようだもん。
宴会やもん。
あ、そっか、見せるようか。
うん。
いいね、見せるようや。見せる。
あ、じゃあ大丈夫だわ。
見せるじゃないけどね。
見られる
でしょ。見えても、いいってこ
と。そうそうそうそう。
なんで見せなかった、うん、
まあまあ、おばあちゃんのズロースみたいなもんでしょ。
そうそうそう。
ズロース。
そういう例え。
令和にズロースって。
それも見せるためじゃないから。
じゃないです。特にオーバーのは見せるやつじゃねえですよ。
あ、そう
ですよ。見えてしまってるんですよ。
見てもいいってことで
しょ。あと気にしないってことですよ。お互い。
はい。
そ
うでしょ。
で、キキがパン屋の店番をしているときに、まあ、暇そうなんですね。
うん。
まあ
ね、
うん、店の中から外見てたら、店の前にバイクが止まって。
うん。
で、そこに白いワンピースの女の子が走ってきて、なんかもう、マンダヒサコかっていうぐらいでかい帽子かぶって、そのバイクの後ろに座るんですけど、横座りなんですよ。
女座り。
横の、うん。
女座り。
こんなこと可能なんですか？あのバイクに。大山さん。
結構怖いと思いますよ。
結構どころじゃないじゃん。
ないでしょ。
できますけど、乗ってる方が怖いです。
うん。あの、左に曲がるときはいいけど、この体勢だと右に曲がるとき落ちそうだと思いますけどね。
そうです。
傾けるん
で。左も怖いでしょ。後ろ見えないしね。
うん。
うん。
そうですね。
よし、あと、足伸ばしたら当たりそうやしね。
うん。
色、まあ、あとスカートが巻き込みそうな感じです。
うん。あと帽子は絶対飛ぶでしょ。
うん、おやす。
しかも万田久子仕様ですからね。
そうそうそうそう。
うん、
なんでそんなん被ってきたやろ。バイク、この後バイクに乗ってるくせに。
そうそうそう。
シティ派だからね。
で、藤子ちゃんみたいな格好した方がいい。
変わんないですよ。藤子も万田久子風じゃないですか、
帽子。
エンディングつなぎで。
うん。あの、変なアポロみたいな頭してる時とか。
うん、せめてまたがれよって感じね。
うん。
うん。それです、
ね。で、それを。
違うやん。あんま、本編と関係ない。
ほんと本編と関係ないことに俺らは食いつきすぎですよ。
モブキャラにめっちゃ食いつく。
うん、ずっとね。
うん。いや、その、宮崎駿は絶対バイクに女の子乗せたことないやろうなと思うんですよ。
うん、先生、ちょっと今書いてるんですけど、無理があると思うんですけど、先生。帽子とか、このスカートとか、いいんですかね、これ。
いやいや、僕はやってたよ、自転車で。
本当ですか？
自転車とマイク違う
よ。いやいやいや、一緒、できるよ、できる。
じゃあ、速さが違うでしょ。
私だったらこれ絶対できないと思うんで。
いやいや、田舎なら大丈夫だよ。
いやいやいや、歩道の問題じゃねえ。
うん、
いいんですか本当にこれこのまま。
早く書きなさいよ、早く。
うん。時間かかる頃は、あの、はい、バイクはヘルメット被らなくてよかったからね。
そうそうそうそう。
はい。あ、はい。
時間早く二人にな
る。まあ、その光景を店の中から見てた木が、暇ねえって言って。もうショーケースに顎を乗せて寝てる感じなんですけど。
暇ねえって言いますけど。自分が暇なんは分かるもんで。
うん。
パン屋も暇でしょ。
うん、そうそうそう。
あかんや。
うん。
あん時相手にやんね。
うん。ものすごい在庫がある。
うん。
じじが来て、ダメだよ、仕事中なのに。だって、お客さんがちっとも来ないんだもん。もうすぐ混む時間になるよ。違うの。
そうなの。
違うの。お届け物のお客さん。 じじい、このままずーっと、お客さんが来なくて、おばあさんになるまで、毎日毎日毎日、ホットケーキばっかりだったらどうしよう。僕、ホットケーキ好きだよ。焦げてなきゃ。ふん、猫って気楽ね。今にホットケーキみたいに、まん丸くなっても知らないから、っていう、言うんですけど、もう、これこそ、店の売れ残りもらえよって思うんですよ。
そうなんです。あんだけ在庫
で
ない。
ものすごいパンあるのに、なんでホットケーキこう。
そうそうそうそう。
パン食べましょうよ、みんなで。
うん。で、店の前を、ハス向かいのあのお姉さんが通って、
また来た。
はい。の店の中のキキに手を振ってくれるんですね。で、キキが、素敵ね。ファッションデザイナーなんだって。あそこんちの猫は嫌いだよ。やたら気取ってんだもんっていうね。
うん、
まあ、不利ですね、この辺はね、
うん
はい。で、店の黒電話が鳴りまして、この、ここもまたしょうもないツッコミなんですけど、
うん、
その、電話の左側にメモがあるんですよ。
うん。
うん。で、普通受話器って左手で取るんですよ。そういう風に
できて、
う
ん、
そ
う、
左側にメモを置いてたら書きにくいんですよ。
そうな
のよ。うん、まあ、右側か手前に置くべきなんですね。ここになんかちょっとリアリティないなと思いながら見てたら、うん、電話に出た機器が右手で受話器取ってたんですよ。
え
ー、えらい変な感じで取るなと思って、不自然なんですよね。いや、
気持ち悪い。
そうそう。はい。グーチョキパン店ですって言って。まあ、また変な名前ですけど、
うん。ちょっと待ってください。また日本語じゃないですか。
これでも店の名前は一応グーチョキパン屋って書いてましたね。あの、アルファベットで。
日本語じゃないですか。
いや、そういう、もしかしたらヨーロッパ語があるかもしれないです。
もう完全にパンにかけてるやんか。
あ、本当だ。
パンを、ハスに見てみてるもん、グーチョキって。
うん。まあこれはダジャレです。あの原作はグーチョキパン屋でした。
パン屋だろうが、天だろうが。
本当だな。
いずれにせよや。
確かにそうだな。
ダジャレです。
はい。統一してくれよ。
まあだから、原作は別にアルファベット表記ではないから全部。絵がないから。
うん。
うん。だからそこは、早尾の考えでしょうね。アルファベットにしたのは。
さっきから名前で呼ぶんやろ。
さっきからずっと下で言ってんだよな。
めっちゃこういう時、宮崎先生って言うんやろ、
ね。うん、本当はそうなんですけどね。
電話の相手が宅急便の客で、4時半に行くっていう約束をして、で、電話を切るんですけど、そこにトンボが入ってきて、もうキキがもう思いっきりフンって言って横向くんですね。
うん。
な、トンボは飛行クラブのパーティーの招待状を持ってきたって言うんですよ。うん。宛名がミスウィッチって書いててね。
うん。
うん。まあ、名前知らんからですけどね。
その、あ、そうか。言うてなかったな。
そうですよ、まだ。
うん。まあ、魔女子さんってことですよ。
うん。
はい。
ミスウィッチで。間違ってへんけど。
そう。で、キキが。
魔女子さんじゃないんや、そこ。感じで。
そうですね。
ぐちぎパンねやのに。
そうなんですよ。
そこは。
どっちで行きたいねん、もう。
まあ、キキがびっくりするんですね。
うん。
初めてそんなパーティー誘われたから。
うん。
ほんなら、トンボが、そう、トンボが、真面目な集まりなんだよ。みんな君の話を聞きたがってるんだ。その時に、配達の客が店入ってきて。
うんうんうん。
うん。まあ、台本はひどいんですけど、台本、おっさんって書いてるんですけど。うん、なんか、そう、大急ぎで運んでくれって言って、箱に、これ、こっちはアルファベットで、e もって書いてましたね。
何
?imo。
imo。
imo って書いて
る。大マジやないかい。
文字問題出てきたな。
さっきリゾットもあったから、まあ、ローマ字も通じるんです
よ。ポテトちゃうんかい。
まあ、すっげえ、なんか重そうな、もう、見た目からして10キロぐらいありそうな感じ
です
ね。
パンに入ってるわけですわ。
はい。 これまあ、はかりに乗せて測ってみるんですけど、もうキキがはかりの字をよく見ようとしたせいか、体重かけてしまうんですよね。アホやなと思うんですけど、それ気づいて、うん、気づいて話すんですけど、メモリをじっと見るとき、やっぱり体重かけてるんですよね。
やばい。詐欺やないか。
かさましかさましです。
はい。で、まあ、トンボは6時に迎えに来るって出て行きまして。うん。で、そのシーン変わって、キキがおそのさんに、バーっと走って行って、どうしよう、パーティーの招待状もらっちゃったって、うん。素敵じゃない。行ってきなさいよ。うん、でも、私この服しか持ってないもん。あら、そんなこと気にしてるの？それとってもいいよ。黒は女を美しく見せるんだから。本当？仕事は？あ、二つも入ってるんだ。もう4時だわ。大変って言って走っていくんですけど。
うん。これ、一着しか持てなかったの？
一着ですよね。
ああ、よく考えたらそうだ。
いや、もしくは、黒もう一着でしょ。
あ、同じやつね。
あ、下着と。
下着と。あと、寝巻きですね。
寝巻きと。
うん。
まあ、それぐらいは、さすがにお母さん、気合い、もうワンセットぐらいは、なんぼなんでも一丁羅じゃないでしょうな。
一丁羅、多分、日替わりで着るように、同じの二つでしょう
ね。同じのが、せめて二つでしょうね。うん、
多分。
そ、うん、ういう意味のこれしか持ってないでしょうね。
あ、まあそういうことでしょうね。うん。
多分ね。
まあ、あんだけ嫌ってたトンボにパーティー誘われたらもうウキウキになっちゃうっていうね。
そうですね。それを隠せてなかったね。
そうですね。うん、やっぱ女、まあ、この辺が欧米の女の子って感じしますね。
ここは欧米なんや。
ここはね。
うん。もうパーティー行かなあかんねんって感じですよね。
パーティー
行かなあかんねん。急いどんねん。
どんたん。
ミスターベータと。
まあ、まず、IMO を運ばなあかんから。
IMO は重いわ。
ね。箱いっぱいの。
大丈夫か、ほうき。
そう、重そうに運んでましたけど。
うん。
うん。飛びながらジジが、あんなにあの子のこと怒ってたのにパーティー行くの？声かけないで、集中しないと荷物、この荷物重いんだからって言って。
お前や、お前や。
うん。で、まあ、なんとか飛んでいくんですけど、アパートの階段を、めっちゃ重そうに持って上がってるんですね。
うん、
そこは飛ばへんのかいと思うんですよ。結構広い階段やから、ゆっくり飛べば上がれるやろうと思うん
ですよ。いけそうですよね。
うん。
うん、飛ぶ方が、そう。
そこ徒歩なんや。
うん。はい。で、急いで次の4時半の約束に行きまして。
うん。
まあ、時間通りに着きまして、なんかおばあさんが出てきたんですけど、まあ、中に案内されて、うん、奥様、見えましたよって言ったら、なキッチンにもおばあさんがいてるんですよね。
うん、
おばあさんだらけなんですけど。
そうなんですよね。
だらけ。
あらあら、大変。困ったわね。もう約束の時間になってしまったの？
うん。
この使用人の女中の方のおばあさんが、
うん、
黒猫にほうき、本当にひいばあちゃんの言った通りだばーって言って。
うんうん、
まあ、ひいばあちゃんが言ってたっていうことは、それぐらい長いこと、この町に馬女がいなかったってことですね。
うん、
で、届ける、その、お料理がまだ焼けてないと。
うん、
もう4時半に来い言ってたのに。
うん、
まあ、どうやらオーブンが壊れたっていうことで焼けてないと。
うん、
で、この依頼人のおばあさんが、孫のパーティーに温かいお料理を届けてもらおうと思ったのよ。私の自慢の料理、ニシンとカボチャの包み焼き。
うん、
でも、諦めましょう、うん。孫には電話で謝っとくわ。あなたには無駄足をさせてしまったわね。ばあさ、ばあさって言うんですけど、うん、いや、お前もばあさんやろって思ってたんですよ。
いや、そう、そうなんです。そう、ずっと勘違いしたんです。
そう、
初見はそうなんですよ。うん、
本当本当。
うん、俺これ字幕を出して初めて、そうそうそう。うん、気づいて、名前がバーサなんですよね。
そうなんだ、ややこしいんだ。
ややこしいな。うん、そこはだから、それ日本語やから。
そう、親のセンス疑うわ。
これバーサの方はね、バーサっていう名前あるけど、
うん、
奥様の方は名前ないんですよ、
ね。ないんですね。
老婦人なんですよね。
はい、バイの、バイのばあさんやから。
バイバーですからね。
バイバーやから。
みんなが知ってる、ニシンのパイの。
で、このよ、ね、呼ばれた時、バーサは、ほうきにまたがって飛ぼうとしてたんですよね。
そうそう。
できる、私もできるかも的なね。
そうそう。
うん、
このほうきが飛ぶんやと思ってたんでしょうね。
うん、そうですよね。バーサだからね、
うん。慌てて戻ってきて、
うん、
で、依頼人の奥様の方が、
うん、
魔女さんにお礼をお渡しして、いいのよ。お約束の通りお渡しして、奥様、うん、そうさせてちょうだい。あなたのせいではないんだから。まあ、キキがちょっと考えて。奥様、私まだちょっと時間があるんです。そのオーブンは使えないですか？壁に埋め込まれた古いタイプのオーブンで、まあ、随分使ってないということで。薪のオーブンなら私もお手伝いできます。田舎で母に仕込まれました。まあ、ばあさんもノリノリでやることになりまして。この、薪で、その、
うん、
やるタイプで、薪はこの暖炉用のがあるって言ってたんですけど、
うんうん、
この映画のシーズンって、どう考えても夏なんですよ。
うん、
やけど、薪倉庫に薪を取りに行ったら山のように積んでるんですよ。
うん、
いつから積んでんねんと思うんですけど、
うんうんまあ、ストックしてやるんでしょかな乾燥させなあかんし。
いやいや、今湿気吸いまくるでしょ、今から待って。で、キキが段取りよく薪をくべて火をつけていくんですけど、でっかい薪を放り込んでましたけど、もうちょっと割ってから入れろって思いますけど。
あと、うん、今、画像送ったんですけど、見てください。その時の薪の感じだ。
はいはい。
思うんですけど。
はい。
ガラスとかすぐらいの火も。
ですね。そうそうそう火力半端です
ね。これ火力が強すぎませんかこれ。
あの、ピザ窯もこんだけもうもうとしてないですから、
ね、上からも火が。
うん。
大丈夫ですか？
ガラスしかりね。この距離だと機器焼けますよ。う
ん、ここ大丈夫ですか火は強すぎません
か、うん、いや、
しかも、見てください。これ、あの、素手ですよ。
そうですよ。
いや、
まあまあ一応グローブはしてますけどね。
大丈夫かな？
ああ、そうか。火を起こしてるときは素手か。
素手ですよ。
まあ、汗だくになってましたからね。
熱くないですかこれ。
あと、
汗だくじゃ済まねえ。
キッチンの上に靴で上がっちゃってるね。
そうです、そうそうです
。すげえな。
そもそも、なんでこんなとこにオーブンがあるの？使いにくいよ。
そう。いや、僕も思ったんですよ。この、薪の位置が高すぎひんと思ったんですよ。
そんなことですよね、これ。
うん。いや、でもね、後でわかるんですけど、この薪を燃やし尽くして、炭状態にしてから入れるんですよ。同じとこに入れるんですよね。
うん。
あ、そうそうそう。
釜を温めてね。
だから、普通っていうか、その釜よりも、釜が下で炊いたら上に火が行くから、上に焼く台があると思ってたんですよ。ピザとかそうじゃないですか。
そう
ん。うん。これは、全く同じ目線で、その、炭で、自家焼きするって感じなんですよね。
そうでしょ、
うん、
それがね、向こう送りましたけど。
うん、そうそうそう、これこれこれ。
ものすごいね、弱火なんです。
うん。うん、だから、遠赤外線なんですよ、だから。
そうそうそう。
これ、焼けますこれ、このパイ。
これ焼ける焼ける。これくらいあれば大丈夫ですよ。
もう、くすぶってるだけですよ。
あの、上の火力がごつすぎて。
大丈夫ですかこれ。
これ、結構遠赤外線で、これぐらいの木炭でも大丈夫ですよ。
さっきまでガラス工房ぐらいの火があったけど。
その時やばいです
よ。なんでこんな収まってるんですか火が。
いや、収めて、遠赤外線の熱でやるから、理にかなってるはずなんですよ。ただ、上の画面層は、もうもうとしすぎてるから。
ちょっと燃えすぎですよね、上の。
じゃあね、だからね。
SL ぐらい燃えてます。うん、SL。
その、炭にしてから使う釜じゃないですか。じゃあ、
そうですよ、
ね、炭入れたらええやん。
だって薪入れてます。
めちゃめちゃ時間かかるよ、この状態になる
の。炭ちゃいますよ、あの。
炭作るのに何時間かかるかって話ですかね。ね、
そうそうそう。
薪やから、
うん、
炭化するからね。
うん、
もうただ、慣れてるから。
え？
キキは。
あ、言ってたもんね、あのおばあさんが。お母さんの仕込みがいいよ。
うん、そうそうそう、慣れてるから、うん、なんかうまくいったんですよ。
うまいこと言ってんのかな、
うん、そう。あと、若いから。
で、だからその火力が、あの、十分上がったところが5時なんですよ。
午後5時。
はい。あ、まあ、夕方ですけど、こっちは。
はい、そっちの5時じゃない。
で、その、まあ、ニシンのパイを入れて、
うん、
あと40分ぐらい待つっていうんですね。
うん。
うん。ここで依頼人のおばあさんが、一休みしましょうって言ってくれるんですけど、キキは他にもお手伝いするって言って。
うん。
で、まあ、電球を取り替えたりしてるんですね。
うん。
で、ジジが、もう間に合わないと思うよ、多分。心配や。フルスピードで飛ばせば15分でギリギリセーフよって言ってるんですね。うん。パイを入れたのが5時6分だったんですよ。
5時6分。
うん。
そっから40分待つと5時46分じゃないですか。
そうですね。
うん。
で、15分で配達できるっていうことなんで、着いたら6時1分じゃないですか。
うん。
で、配達先からグーチョキパン店までの時間が入ってないんですよ。
ちょっと遅れるかな。
その距離がわからないんですけどね。何分かかるかわからないんですけど。
うん。
うん。まあ、もしかしてパン屋まで帰るのが15分って言ってるのかなって思う。
あ、
まあ、この時点では分からないんですよね。うん。で、お茶を入れてもらって飲み始めるんですけど、そこで奥様が、6時からパーティー間に合うのっていう。大丈夫です。15分あれば足りますからって言って、時計は5時37分なんですよ。
うん、
奥様が、大変、あの時計10分遅れてるのよ、っていう。どうしようって言って、ね、早くかまどへって言って、言ってるんですけど、っていうことは、
うん、
キキが来たのも10分遅れやんと思うんですよ。あの時計でぴったり来てるからね。
うん。
うん。ぴったりです。バーサがぴったりと、着いたわねとか言ってたけど、まあ、その時点で遅れてるんですけど。
うん。10分遅れてきちゃった。
はい。で、まあ、十分焼けてたらしくて、そのバスケットに入れるんですけど、
うん、
そのキキが行こうとしたら依頼人のおばあさんが、
うん、
忘れ物よって言ってお礼を手渡してくれるんですが、うん、いけませんこんなに受け取ってちょうだい、うん、まあ、キキが無言で膝をクイッて曲げてお礼するんですよね。
ヨーロッパ式
ヨーロッパ式です。
そのこの辺のなんかキキの品の良さがいいですよね、なんかね。
ちゃんと、
ちょいちょい出てきます。
気持ち良さがありますね、この辺がね。
これがイズムよ。
そうそうですね。
早
尾。早尾イズムですね。
うん、早尾の理想の女の子がこんなんです。
そうですね。これは、ここ絶対入れといて。ここ、枚数書いといてね。
かわいいな。
滑らかに動くようにね。
ここだけすごいフレームレート上がってんだ。
ここ60分の1。
60p で。
あと30でいいから。
うん。ここだけ60ですよ、俺。
60です。で、ここな見るからね。できたら言ってよ。うん、
で、あと3枚立ちて。
キキが飛び立つと、もう空が真っ黒な雲が出てまして、うん、もうほどなく、雨が降り始めまして。
またびちゃびちゃ。
はい、あ。もうとん、
すぐ、豪雨ですよね、
これ。ものすごい豪雨になってくるわけですね。
うん、
で、キキは服の中にカゴを、あの、バスケットを覆うように入れるんですね。
うん、
あっち熱やと思うんですけどね。
うん、
熱々のやつを腹の中に入れて。
熱いよ。だいぶ熱いよ。
で、ジジが雨宿りしようって言うんですけど、ダメよ。間に合わなくなっちゃうもん。このお料理も冷めちゃうわ。で、この豪雨の中、スーツ姿のトンボが傘を差してパン屋に迎えに来まして。
うん、
ただ、中入ってすぐ出てきて、もうウィンドウの前の、そのテントの下で待つんですね。
うん、
この時に6時の鐘が鳴るんですね。
うん。
うん、で、このタイミングでずぶ濡れの機器が届け先につきまして。ということはやっぱり15分かかってんねやんと思うんですよ。
うん、
ここまでが。ここが6時だからぴったり来たとしても6時なんですよ。間に合わないんですよ。この計算がおかしいんですよね、機器のね。で、チャイムをして、 ちょっと濡れた髪整えて笑顔で待つんですよ。笑顔が大切よって言われたから。
そうですね。
うん。で、扉が開くとドレス姿の女の子が、
うん、
何かご用って。お届け物です。まあ、ずぶ濡れじゃない。引きつり笑顔になって、急に降ってきたもんですから、でも、お料理は大丈夫です。もう女の子が受け取って、だからいらないって言ったのよ。
うん、
奥から、なーにーって聞こえて、うん。おばあちゃんからまたニシンのパイ届いたの、
うん。
あの、受け取りにサインお願いします。うん、女の子はペンを受け取って、キキが持ってる手帳にサインしながら、私このパイ嫌いなのよね。扉がガチャーンってしまって。もう呆然とする危機なんですが、ジジが、うん、今の本当にあの人の孫って言って舌出して、
うん、
で、危機が無言で立ち去りまして、
うん、
ジジはもう一回ベってするんですね。
さ
すが。ずぶ濡れで飛びながらジジが、パーティーもう間に合わない？危機はゆっくり飛んでるんですよね。もう心が折れてしまったんでしょうね。
うん、
うんで、トンボが、店の前で待ってるんですけど、トンボの腕時計なんですけど、もう、短針が見えないんですよ。長針は6分なんですよ。で、まあ、見ようによっては6時6分かなとか思うんですけど、ちょっと、これ見てください。
そうね。
見ようにも、6のところに単身あるようにも見えるし、7のところ、でも、これは、光か。どっち何時
6分何時6分
わかりづらいんですよね。
なんか、バイキンが持ってる、なんか、スティックみたいな形状ですね。うん、先端がね、
うん。
7時じゃねえか、これ。
あ、でも、単身6時にも見えるな。
そうですね。
うん、
6時にも見えますね。
そうか。
ちょっとずれてるけど。
もしかしたら、この何、二股のやつが単身
な気もしないでもないけどな。
わかりづらくない、この単身。
そう。どんな時計やねん。
これ、もしかして、長身と繋がってんじゃないですか、この二股のやつとか。
まあまあ、繋がってると思うんですけど。でも、単身が見えにくすぎて、どれ、何時か。
でも、拡大すると、
うん。
やっぱ単身6時っすよ。
6時。
いや、
余分なやつがあるんだよ、隣に。
そうそうそうそう。
そう
これどっちかが、どっちかが光なんですけど、わかんないですよね。
かな
ぁ、うん。いや、僕6時だと思うな。
まあ6時6分やとするじゃないですか。
うん。
パン屋の主人も心配そうに外に見に来て、で、トンボがとぼとぼ帰っていくんですよ。え、6分しか待たんのと思ったんですよ。
そういうことか。
6時に迎えに来るって言って。
別に、そんなきっちりじゃなくていいやんか。
うん。
そうそうそう。もう、もう帰んのって思って。
ってことは7時か。
で、
1時間待ってって。
キキが戻ってきた時に、トンボが帰っていくのが見えたんですよ。
うん。あ、そうそう。
うん。で、その、キキが無言で自分の部屋の階段を登っていくんですけど、おそのさんがそれを見かけて、大変だったわね。あの男の子ずいぶん待ってたのよ。ずいぶんっていうことは6時じゃないよね。
やっぱり、あやっぱり7時か。
7時だわ。
うん。
うん。
ああ、それで辻つまうわ。
うん
うん。
1時間待ってたんだよね。
そうでしょ。
で、キキが。
何の時計してんだよ、こいつ。
結構、いてくれたんだ。
いてくれたんだ。
っていうことは、キキは1時間かけて帰ってきてるんですよ。
遠いな。そこで。結構早かったけどな、
うん、忘れてたよね。
うん、何を
絶対忘れてたよ。
じゃあ忘れたっていうか、何を、根拠に15分でフルスピードで飛ばせば間に合うよって言ってるのかは、わけがわからないですよね。
うん。
あ、だからもう、うん、まあ、どうせ間に合うから、帰ってきたんかな。
まあ、ゆっくり帰ってきたんでしょうけど、それにしても、1時間かけて帰ってくるって相当じゃないですか。
ちょっと遠いですね。ただ、パン屋から、この依頼人のおばあちゃんの家まで結構遠いんですよね。
遠いよ。
うん。
位置関係がちょっと微妙な位置にあるから、
うん。
帰り道なぜか時間かかったんじゃないですか。
で、そっからのお届け先の、どこに行ったのかがわかんないんです。
その方向が多分逆なんでしょうね。うん、
でも、危機は、間に合うって言ってるんですよ。あの、パイを焼く時間考えても。 15分で間に合うから、ギリギリセーフみたいなこと言ってんけど、自分の帰る時間を全く考慮してないか、
うん、
もう、
うん、
そこは13歳なもん。
帰りにいじけて、もうブランコでも乗ってきたんかもしれないですよね。
かもしれない。そうそうそう。可能性としてはそれですよ。
うん。うん、何あの孫みたいな。
そうそう。何あいつ。
私、
信じられないわ。
なんか、ってなって、なんか頭ガリガリガリってやってて、リボンが取れちゃったんですよ。
うん、なんで居酒屋トークみたいな。
何あの子マジで。
マジでって、もう、西の場合頭からぶっかけてやろうかと思ってた、
ね。それはもう心の中で思ってんねんけど、その、うん、雨の中ブランコこいでるかわいそうな私みたいな感じの。
そうそうそう。それで浸っちゃう私。
なるほど。うん、わ悪いな
悪いわ、逆に悪いわ。
待ってるのに。
うん、ナチュラルでそれやりそうだよ。
その時じじ何も言わへんのか
言わないね。
早く帰ろうよとか言わへん。
いや、言わない言わない。あと次、もっといいこと言おうみたいな。ずっと考えてたんですよ。うまいこと言おうって言って。
大喜利考えてんのかいな。
そうそうそう。
あれ、この時でしたっけ？
雨とかけましてみたいなこと考えて
た。そうそう。どうすりゃいいんだろうな、つって、う
ん。なんか、こんな格好じゃいけないものって言ってたの。
そうそうそう。
この時です、
ね。もういい。やっぱり。もういいんです。こんななりじゃいけないものって言って。
うん、ということはやっぱり着替えもないってこと。
ないもん。
一丁らじゃないですかね。
あ、じゃあやっぱ、もうワンセットがあるはずやん、ね。
ワンセット、ツーセットあるかもしれないけど、全部黒だから。
うん。
同じ服だから。
いや、乾いてるやつがあるから大丈夫。
いや、乾いてるやつあったとしても、このなりだと嫌でしょって、もっときらびやかな衣装着たいでしょって。
いや、それは最初から分かってる
よ。それは分かってる。
分かってるけど、うん、まさかダンスパーティーに誘われると思わないじゃないですか。修行中だし。修行中ですよ、結局。
今言ってるこのなりっていうのは、ただでさえ黒でダメなのに、びちょびちょってこう。
そうそうそう。
プラスアルファ？
そう。
もう。あ、分かった。乾かしてたんじゃないですか。
いやいや、濡れて帰ってきてるから。
濡れて帰ってきてるやん。
でも、アホだから。乾かした。行こうと思ったら、あ、びちょびちょになっちゃったっつって。
風邪ひいて帰ってきたやん。
そうや、外に干してたんかもしれないね。
そうそう。あ、乾いたかな。あ、びちゃびちゃだ。あらまっつって。
やっぱり一丁羅なんかな、本当に。
一丁羅じゃないですかね。もう濡れちゃったから、いけないし、みたいな。
すげえな。なんでお母さんちゃんとしてあげて。
まあでも、それか、あれじゃないですか、なんか、西村京太郎サスペンスみたいな感じで、なんか、あったんじゃないですか、その、時系列がずれたみたいな。
実はこういう特急が走ってました、
そうそうそう的な。大阪駅でなんか止まってる間に、みたいな。
なんでそこ、船越英二が出てくる。
そうそう。名コンビじゃないですか。
友近ドラマになって、崖やん。
完全に友近趣味ですよ。さっきから、名崎とか友近とかいろいろめんどくさいですけど。
はい。で、この後、キキの部屋の中に、リボンと黒服と肌着とパンツが欲しいんですね。
うん。
うん、
全部やんか。
はい、一応、
つまりやっぱ。
で、
マッパや、マッパで寝て
る。うん。まあ、キキはベッドで、布団を頭でまで被って寝てるんですけど、うん、まあ、ジジが、どうしたのキキ？頭でも痛いの？まあ、反応しないですね、うん。何か食べようよ。僕、お腹減っちゃった。まあ、キキが布団から指だけ出して、テーブルを指さして、まあ、テーブルには食パンとジャムと砂糖が乗ってるんですけど、まあ、ジジは食パンを食べ始めて。で、
結構
うん、
パンとかホットケーキいける口なんよね、猫の。
猫
な
んね。
そうですね。
なんかね、そういう小麦的なのがいける口なんよ。
そうですね。
うん。で、翌朝、お園さんがキキの部屋に入ってきて、
うん、
ジジはもう猫の鳴き声してるんですね。
うん、
まあ、お園さんの耳やから猫に聞こえるだけかもしれんけど。
うん、
で、キキがひどい熱出してて、あんた昨日、ちゃんと体拭かなかったでしょ、うん、私、このまま死ぬのかしら、あはははって笑って。ただの風邪よ。薬を持ってきてあげる。ん何 , 笑うとこちゃいますよ、ここは。
あ、ごめんなさい。
はい。薬を持ってきてあげる。それに、何か食べなきゃダメね。欲しくない。欲しくなくてもちょっと食べた方がいいの。ミルクがゆを作ってきてあげるわ。ジジにもね。にゃーって言ってね。
うん、
で、まあ、トンボがお見舞いに来たいって言ってたけど、その、お園さんが丁重に断ってくれたっていうね。 はい。まあ、だからこれ、おそのさんがミルクがゆ作ってきてくれたんですけど、ミルクがゆってうまいのと思うんですよ。食ったことある？
どうなんでしょう、ね。
ミルクがゆってね、
うん、
あの、少なくとも米じゃないらしいです。
あ、違うんですか。
そうなんですね。
米と思うじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
米ではないらしいですよ。
ああ、そうなん
だ。なんか別の穀物らしい。
オーツとか？
オートミール的な。
うん、なんかそうそう、そんなのらしい。でね、ちょっと今画像送ったんです。
はい。
うん、これ、その、ミルクガイ作ってくれてるじゃない。
うん。
は
い。
うん。
この、ミルクの手前のところになんかダイナマイト置いてる。
あ、ほんとだ。
はい。
これ何ですか、これ。
これ魚乳層じゃないですか。
アサリって書いてありますね。
誰がアサリや
ねん。どんなアサリ？
これ何ですか、ね、
塩とかじゃないんですか？
どうもね、
うん、
アスピリンらしいですよ。
え？
ああ、薬。
なるほど。
薬。
ああ。
もう最初なんかわからんかったけど。
薬持ってくるって言ってましたもんね。
いろいろ調べたらこれアスピリンらしい。
よく調べましたね。
ダイナマイトみたいなの置いてるなって。
全然気にしなかったな。
なんか七味的なもんかな。
ああ、なんかね。塩気欲しいみたいな。
で、この、ぐつぐつに煮えたミルクがゆを、そのまま皿に移して、はい、これはあんたの、言って、じじに出すんですね。食えるか
その猫舌って言葉知らねえのか。うん、
まだ泡出てる感じ。
うん、ああ、たたたた。
まあ一応暑いから気をつけてねって言ってたような気がします。
いや気をつけようがないよ。
ミルクだけでええや、そうやったら。
そうね。
かゆにせんでええわ。
煮立たせるな。
猫なんで、こっちは。
そうなんですよ。こっちは猫舌なんで。
奥さん、お願いしますよ。そもそも暑いのいらないのよ。そして、僕は別に病気じゃないんですよ。
そう、風邪ひいてないんで。
で、翌日、もう外に干してるんですよね。あの、黒服とかが。
うん。
うん。ほんで、部屋の中ではキキがもうすっかり治ってホットケーキ焼いてて。
うん。
あ、これね。
うん。
ホットケーキ焼いてるじゃないですか。
はい。
うん。
うん。
この、こうやってホットケーキ焼いてるでしょ。
はい。
うん。
横にホットケーキの粉置いてるじゃないですか。
はい。
うん。よう見てください。
はい。これ見ました、俺も。
粉のパッケージの、
ジブリのホットケーキ。
って書いてありますね。
いや違いますよ。ジブリのホットケーキって書いてあります。
そうです。
南の陽光線。スケバンデカになってます。ホットケーキって何やねん。
ホットケーキだったら CAKE なんですけどね。
ホットケーキ。
そっか。
はい。
また日本語やんか。
ローマ字読みなんですよ。
逆にホットだけ英語なんですよ。
そうそうそう。そう
そ
れだって全部合わせてくれて。
ここどこやねんだから。
めちゃくちゃだよ。
あと、この映画の中にジブリって単語がすっげえ出てくるんですよ。
あの、
バスにもジブリって書いてたしね。
書いて
た。で、はい、その都度ね、ジブリの G がね、J だったり G だったりするんですよ。
ああ、
もう、働いてる方も分かって
ん
やん。
そう。
どっちだろうって。
ほんまのジブリの綴りは G なんですよね。
うん、
発音的にはギブリなんですけど、
うん
うんうん。で、このホットケーキのやつは J なんですね。J なんですよね。
J。
うん。
O。
冗談です。
ウェイディングマーチの。
もののも言ったな。
聞こえましたかじゃないですか、も
う。これずっと三畑又蔵出てたんですけどね。はい、ごめんなさい。
はい。
はい。
はい、
まあ、ホットケーキ焼いて、ジジを呼ぶんですね。まだ全然固まってないんですけど、ジジ呼びまして。うんうん、で、ジジが、なーにーって言うんですよね。猫の鳴き声かと思ったら、ちゃんとにーって言うんですよね。
うん、
うん。うん。ほんなら、ハス向かいのあの、白い、気取ってる白猫が出てきて、
うん。
まあ、じじがじーっと見てて、 ほな白猫がこっち気づいて、うん、ほな白猫のほっぺたが赤くなるんですよね。
うん、
その瞬間、ジジが全身電気が走りまして。
あれですね、うん、あの、未来少年コナンでよく言う。
はい。
あの、足がジーンってなった時です。
そうそうそうそう。
あのやつです。
はい。うんうん。松田聖子風に言うとビビビですよね。
ビビコンですね。
はい。
出てくる思わんかった。
おかしいわ。
ここでジジが近づいていきまして。
そうそう。
この時に背後からキキのジジご飯よーっていう声が虚しく聞こえてくるんですね。
うん。